Thank you so much to our musicians. What a wonderful day of worship it's been already. And now we continue to worship God through His Word and a message.
素晴らしいミュージックチームの、リードに感謝いたします。そしてこれからは、今牧師が皆さんに、主の御言葉を語り、皆さんと共に神から祝福を受けましょう。
Well, last month, on Tuesday, June 13th, the Southern Baptist Convention took the unprecedented step of making permanent the decision to declare that one of the largest churches in the United States, Saddleback Church, formerly pastored by Rick Warren of Purpose Driven Life fame, was not in friendly cooperation with the Southern Baptist Convention.
先月6月13日火曜日、南部バプテスト連盟は著書「パーパス・ドリブン・ライフ」「人生を導く5つの目的」で有名なリック・ウォーレン氏が以前牧会していた全米最大の教会の一つサドルバック教会は南部バプテスト連盟と友好的な協力関係にはないと宣言する決断を永続的にする前例のない措置を講じました。
Now, we of course are a cooperating Southern Baptist church through our affiliation with the Hawaii Pacific Baptist Convention, although we are not a U.S.-based church.
私たちはアメリカにある教会ではありませんが、ハワイ太平洋バプテスト連盟の加入を通して協力関係にある南部バプテスト教会です。
In addition to the actions taken with regard to Saddleback and another church far smaller with a woman as senior pastor, the convention also approved changes to the constitution which would make any church that has a woman as any kind of pastor or elder not in friendly cooperation with the Southern Baptist Convention.
サドルバック教会ともう一つ女性を主任牧師としてはるかに小さな教会に対して取った行動に加えて女性を牧師または長老として持つ教会は南部バプテスト連盟とは友好的な協力関係にはないという修正文を明記した連盟の定款をさらに承認しました。
Within one day, news of these actions had spread around the world in pretty much every major English news organization and had even been reported on with two full articles in the Japanese publication Christian Today.
この行動のニュースは世界中の主要な英字新聞社で報道され日本のクリスチャントゥデイでも日本の記事が掲載されました。
Now, among Protestant Christian denominations, we are an anomaly to take a strong stand against women serving as elders or pastors.
私たちは IBC がプロテスタント系キリスト教派の中で女性が長老や牧師として奉仕することに強い反対の立場を取るのは異例です。
As a local church in Japan, we are not in the majority of churches when we adopt a statement of faith and a constitution that only allow for men to serve as elders or pastors.
日本の教会として男性のみ長老や牧師として奉仕が許される信仰声明や教会改則を採択し実践している時点で私たちは教会の多数派にはありません。
Now, given the unique circumstances of our denomination in the news, as well as our position as a Baptist church here in Japan, instead of simply addressing this issueIn the sermon on elders from last week and deacons for next week, I felt like I needed to spend some extra time in showing from the Bible what we believe it teaches regarding gender roles within the church.
私たちの宗派がこのような状況に置かれていることをまた日本のバプテスト教会として私たちの立場を考えると先週の長老や来週の執事についての説教でのこの問題を取り上げるのではなく、聖書が教会における男女の役割について教えていると私たちが信じていることを聖書からしっかりと示すことに十分な時間を割く必要があると感じました。
Now, while I do believe this is extremely important for us to believe and practice as a church, too many times what we do is we start with what seems to be the negative side of what women are restricted from doing.
このことは教会として信じ実践することは非常に重要なことだと私は信じていますが、あまりにも多くの場合私たちは女性がすることは制限されるという多くの人にとって否定的な側面と思われることから始めてしまいます。
But folks, the emphasis of scripture is not on the restriction of one gender from specific roles, but on the equality of men and women within the body of Christ.
しかし聖書が強調するのはある性別が特定の役割から制限されることではなく、キリストの体における男女の平等なのです。
And so that's where I want to begin with Galatians 3 that makes this very clear.
ガラタヤ人への手紙3章がそれをとても明快にしていますので、そこから始めましょう。
Galatians chapter 3 verses 26 through 28 says this: For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as manyOf you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there's no male or female, for you are all one in Christ Jesus.
3章26から28節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。
Now, it's interesting here that Paul says we're all, men and women, sons of God through faith.
パウロが私たちは信仰によって男性も女性も皆神の子供です。ということは非常に興味深いです。
Now, this is important because at the time Paul is writing, there's no way for a woman to really inherit anything of significance in legally.
なぜならば、パウロがこれを執筆した当時、女性には全くと言っていいほど何も受け継ぐ権利などなかったからです。
For the most part, only sons in that culture would have had the right of inheritance.
ほとんどの場合、唯一息子たちに相続権利が与えられていたのでした。
Now, so by saying it this way, the Holy Spirit, through the Apostle Paul, is making it clear that our relationship with God is not based on our gender.
このように述べることによって、使徒パウロを通して聖霊は私たちの神との関係は性別に基づいていないことを明らかにしたのです。
There's equality of relationship before God as adopted children, but specifically as adopted sons.
神の御前では私たちは養子として、特に息子として全員が対等な関係を与えられているのです。最初に見る私たちの平等の真理は、私たちが神にあって平等な相続の権利を共有していることです。
And then he addresses the issue of baptism.
次に彼はバプテスマの問題に取り組みます。
Our baptism shows our relationship to Christ. And in that relationship to Christ, we are all equal as men and women.
私たちのバプテスマはキリストとの関係を表します。そしてキリストとの関係にあって私たちは皆男女平等です。
And make no mistake that we must be found in Christ in order to be saved.
私たちはキリストにあってのみ救われるのです。
Your gender will not save you. Only your relationship with Jesus Christ.
あなたの性別はあなたを救いません。あなたのイエス様との関係のみがあなたを救います。
If when God looks at you, and sees that you are covered by the righteousness of Jesus Christ himself. In other words, you put on Christ, then you are saved. You're a Christian. You're a follower of Christ.
神があなたをご覧になるとき、あなたがイエス・キリストの義に覆われていれば、つまりあなたがキリストをまとっていれば、あなたは救われています。
2 Corinthians 5:21 says, For our sake he made him, Jesus, to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
コリンテの手紙第2、5章21節はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
When we're saved, it's not our gender that defines us anymore. It is our relationship with Jesus Christ.
私たちが救われるとき、私たちの性別ではなく、キリストとの関係が私たちの立場を明らかにします。
It's this idea of being in Christ.
それはキリストにあるという絶対的な真理なのです。
And our baptism demonstrates that as we symbolically die to self, as seen in immersion baptism, going under the water, and are symbolically raised to new life as we come out of the water.
私たちのバプテスマは水に浸かることによって象徴的に古い私たちが死に、水から上げられることによって象徴的に新しい命に上げられるのです。
And so the second truth we see about our equality.Is that both men and women, we share the same identity in Jesus Christ, which is outwardly testified to in our baptism.
つまり私たちの平等についての2番目の真理は、バプテスマによって対外的に証明される男女が共有するイエス・キリストのアイデンティティです。
Then Paul goes on to make the core statement of this passage in verse 28.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.
さらにパウロは確信をなす陳述をこの聖句の28節でします。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。
When we are found in Christ, that identity, it takes priority over any other identity that may define us here on this earth.
私たちがキリストにあるとき、そのアイデンティティがこの地上で私たちを定義する他のどのアイデンティティよりも最優先されます。
It's not that we stop being Jewish or Greek, or American or Japanese or Korean or Chinese or any other nationality, but that does not define our relationships within the church.
私たちがユダヤ人、ギリシャ人、アメリカ人、日本人、韓国人でもどこの国、国籍でもあろうと国籍をなくすわけではありませんが、地上での国籍は私たちの教会でのそれぞれの関係を定めません。
Now, people in the world.When we walk outside these doors, they're going to still see us and they're going to categorize us based on those issues, our race, our skin color. But when we come together as the church, what we should see is men and women, Japanese, American, Chinese, whoever you are, equal before God.And with no one with any better or higher or lower status than anyone else, but equal in Jesus Christ.
世の人々は私たちが教会に家族として集まるとき、私たちを国籍や肌の色をもとにして私たちを分けるでしょうが、私たちは神の御前で互いに平等であり、一人として他の誰よりも優れているもの、高いもの、低いものはおらず、キリストにあって平等なのです。
And he's clear here. It's not just nationality he's talking about. It's status in society and job. that's seen in the statement slave nor free.
そしてこの真実の中の奴隷も自由人もなくは国籍だけではなく社会的地位や仕事も含まれることを示唆しています。
It doesn't matter what status the world gives to you or what position you find yourself in the world that's around you。
この世があなたにどのような地位を与えようが、あなた自身がこの世でどのような立場に身を置こうが重要ではありません。
You may be a business owner, or just a simple salaryman or woman who feels like his or her employer thinks you are a slave.
あなたは経営者または雇用主から奴隷のように思われていると感じる男性か女性であるかもしれません。
You may even be an illegal alien to the government, or truly someone imprisoned in jail, as I know none of us are today.But yet in Christ, we are united together in one inseparable body of Christ, His church.
あなたは国から見れば不法滞在者、あるいは実際刑務所に収監されている人かもしれません。しかしキリストにあって私たちは切り離すことのできない一つのキリストの体、すなわち彼の教会としてつながっているのです。
And so the third truth we see about our equality is that Christ unites us together equally without regard to the human distinctions we place on ourselves.
つまり私たちの平等についての第三の真理は、キリストが世の人の目から見た区別に関係なく私たちを等しく結びつけてくださるということです。
Now the world system, governmentsSocial systems love to talk about equality for all, but true human equality for all humans can only really be found in the gospel of Jesus Christ. And accepting the truth that we are all created by God, but lost in our sin, and all of us need redemption, purchased by Christ's death and his resurrection.
世界システムは人類の平等について語ります。しかし人類の真の平等はイエス・キリストの福音と、私たちは皆神によって創造されたが罪のために失われ、キリストの死と復活による贖いを必要としているという真理を信じて受け入れることによってのみ見出すことができます。
And so as we think about gender roles within the church, that has to start with the equalityThat we find between the sexes for those who are in Christ. In other words, for those who are saved.
ですから、教会内での男女の役割分担について考えるとき、それはキリストにあるもの、つまり救われている人たちの男女間の平等を見出すことから始めなければなりません。
I want to take it a step further though, and I want to look...And how we see God using women in the church, and in how He works in the Bible.
しかし私はさらに踏み込んで、神が教会で女性をどのように用いられ、聖書の中でどのように働かれるのかを見ていきたいと願っています。
Because the truth is that even if we believe that men and women are equal, we might still wrongly come to the conclusion.That there are very few places of service for women in the church.
なぜなら、たとえ男性と女性が平等だと信じていたとしても、教会には女性の奉仕の場が少ないという誤った結論に至ってしまうかもしれません。
We're going to end by looking at a passage that can seem to say the opposite of equality between men and women. So let'sBuild from that foundation laid in Galatians to now see examples in Scripture of what women of God do when they're used by God.
最後に男女平等とは正反対のことを言っているように見える聖書箇所を見て終わります。ガラテヤ人への手紙で築かれた土台をもとに、神の御心にかなった女性がどのようなことをしているのか、聖書の例を見ていきましょう。
Let's start with the Old Testament.
まず旧約聖書から始めましょう。
In the book of Judges, chapter 4, we're introduced to the only woman judge in Judges chapter 4, verses 4 through 5.
詩式4章4から5節では唯一の女性詩師を紹介しています。
Judges 4, 4 through 5, the Bible says, Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at the time.She used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel came up to her for judgment.
詩式4章4から5節、ラピドテの妻で女預言者のデボラがその頃イスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあるデボラの夏目足の木の下に座し、イスラエルの子らは裁きを求めて彼女のところに登ってきた。
Now it is very clear here that Deborah was leading the people of Israel in some way. And when you read her complete story, it's clear that she was leading the people of Israel to actually follow God.
ここで明らかなのは、デボラが何らかの形でイスラエルの民を導いていたことは、彼女の全貌を読むと、彼女が神に従うように民を導いていることがわかります。
She's called both a judge and a prophetess.
彼女は詩師とも預言者とも呼ばれています。
Now, after this introduction, if you keep reading the story, she calls a man named Barak, who seems to be another leader in Israel,And tells him to gather an army and prophesies that God would deliver the nation, that God would deliver the nation of Israel and deliver this nation that's oppressing Israel to be defeated by Barak in battle.
この紹介の後、彼女はイスラエルのもう一人の指導者と思われるバラクを呼び、彼に軍隊を集めるように伝え、神がイスラエルを抑圧している国を戦いでバラクによって敗北させると予言します。
Now, Barak did not want to actually go to battle without Deborah coming along sort of at his side though.
しかしバラクはデボラ抜きで戦いに行くことを望みませんでした。
And because of his lack of faith on his part and lack of leadership, Deborahsays that he's not going to receive the glory of the battle because the opposing king Sisera would be killed at the hand of a woman.
そして彼の信仰の欠如とリーダーシップの欠如のゆえに、デボラは相手の王シセラは女の手で殺されるのだから、彼が戦いの栄光を受けることはないと言いました。
Now, it wasn't Deborah, but it was another woman who ended upKilling Sisera and ending the conflict.
デボラではありませんでしたが、別の女性がシセラを殺して争いを終わらせました。
Now, here we have, in the Old Testament, a clear example of a woman God used to lead his people, even if part of that leadership in battle was due to the weakness of a man.
旧約聖書にはたとえ戦いにおけるリーダーシップの役割が男性の弱さゆえに与えられたものであったとしても、神が民を導くために用いた女性の明確な例があります。
And there's other examples we could give, but I want to move to the Old New Testament and I want to see specifically some examples of how women served the early church.
他にも旧約聖書の例はありますが、次に新約聖書を見て女性が初代教会でどのような奉仕をしたかを見ていきましょう。
When we look at Acts 18, we see one of these women.
使徒の働き18章を見るとこのような女性たちの一人がいます。
Aquila and his wife Priscilla were long time helpers for the Apostle Paul.
アキラとその妻プリスキラは使徒パウロの長年の助け手でした。
He met them in the city of Corinth, and it seems that he actually worked for them a while, involved in their tent making business.
パウロはコリントの町で彼らと出会い、一時期彼らのもとで実際天幕作りの仕事をしていたようです。
One interesting and clear thing we know about this couple is that both of them discipled other Christians, and And Priscilla did not limit herself to just women being discipled by her.
しかし私たちがこの夫婦について一つ知らされていることは、他のクリスチャンに二人は弟子訓練を受けさせ、プリスキラは女性だけに限定してしませんでした。
Acts chapter 18, verses 24 through 26, the Bible says, Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the ways of the Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately.
使徒の働き18章24から26節。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は、聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。
Notice Priscilla is actually mentioned first here.
プリスキラが最初に言及されていることに注目してください。
And she didn't seem to think too deeply about how it would look as a woman for her to be teachingThis well-respected preacher, and even correcting his theology. I mean, that's what it's saying here.
彼女は自分がこの評判の高い説教者に教え、彼の神学を正しさえすることが女性としてどう見えるかについてあまり深く考えていなかったようです。
Now, I know some churches, maybe somewhere I grew up, where she would be looked down on for this, even though she did it with her husband.
夫と一緒に行っているにもかかわらず、このことで彼女を見下すであろう教会を私は知っています。
But folks, the Bible puts her service in a positive light as she gives this theological instruction along with her husband to this preacher.
しかし聖書は彼女が夫と共にこの説教者に神学的な教えを与えていることで、彼女の奉仕を肯定的に捉えています。
There's a lady named Phoebe who I'm going to talk about next week that the Apostle Paul commends in Romans chapter 16, verse 1.
使徒パウロがローマ人への手紙16章1節で称賛しているフィベという自主その人について語る女性がいました。
There the Bible says in Romans 16:1, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchrea, I think.
16章1節、私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。
I'm going to make the case next week that it seems clear that Paul is likely calling this lady a deacon, even though it says servant in English, a deacon of the church at Cenchrea. And even if that isn't clear, he is singling her out for ministry within the church.
次週にはパウロがこの女性をケンクリア教会の執事と呼んでいることが明らかであることを論証したいと思っています。
So it seems that in addition to being equal in the eyes of God, both men and women are used by God to further his kingdom, to further his purposes, and to build his church.
神の目から見て平等であるだけではなく、男女ともに神が御国を広げ、主の教会を築き上げるために神に用いられているようです。
God intends for both men and women to be serving him and to be ministering in the church. And whatever other understanding we have regarding gender roles in ministry, we must keep that focus that God callsAll of us to serve in his church.
神は男女が共に神に仕え、 教会で奉仕することを意図しておられる。奉仕における男女の役割について、私たちがどのような理解を持っていようと、神が私たち全員を教会で奉仕するよう召されているということに焦点を合わせなければなりません。
Now, with the foundation of equality between the two genders and the equal ministry of both men and women in the church being laid, now I want to look at 1 Timothy chapter 2, verses 11 through 14.
両性の平等の基礎が築かれ、教会における男女の働きが同等になったところで、テモテへの手紙第1、2章、11から14節を見たいと思います。
And here we see that there are equal but complementary, which means different, roles given to men and women in the church.
ここでは教会における男女の役割は対等ではあるが、相互補完的なものであることがよくわかります。
1 Timothy 2:11 through 14, the Bible says, Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.
2章11から14節。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。
So in light of what the Holy Spirit tells us through the Apostle Paul and other places we've already looked at, what is he saying here in 1 Timothy?
では、聖霊が使徒パウロを通して、すでに私たちには他の箇所で語っていることに照らしてみると、パウロはここで何を語っているのでしょうか?
Is he saying that there is no place for a woman to speak in a church service?
彼は教会の礼拝で女性が語る場所はないと言っているのでしょうか。
Are we violating scripture by having women share testimonies, lead music, read scripture, translate, and even pray in worship?
礼拝で女性が証しをしたり、音楽をリードしたり、聖句を読んだり、礼拝通訳をしたり、祈ったりすることは聖書の教えに反しているのでしょうか。
And I hope it's clear my answer to that would be no.
私の答えはもちろん no です。
This command, this passage is definitely giving a prohibition on something. That's extremely clear.
この聖書箇所は非常に明確な何かを禁止しています。
And although many progressive feminist scholars have attempted to explain it away,And even egalitarian evangelicals would interpret it as totally in the realm of culture and a cultural norm for that time that does not apply today. We have to see that it is prohibiting something, and what I want to show you is that it's still applicable for the church today.
そして多くの革新的なフェミニスト学者たちはこの文を釈明し言い抜けようとしました。平等主義的な福音主義者たちでさえこの言葉は完全に当時の文化的規範であり現代には当てはまらないと解釈するでしょうが、私たちはこの文章が何かを禁止しており、それは現代の教会にも当てはまるものだと見なければなりません。
I want to go a little bit out of order with this passage, and I want to start by showing why whatever is being prohibited is still applicable to the church in 2023 today.
この箇所では少し脱線して禁止されていることがなぜ今日の2023年の教会にも当てはまるのかを示すことから始めようと思います。
I want you to notice that the argument he's making here.And remember, this is the Holy Spirit. This is God's word. The argument that's being made is not grounded in the local culture of that time.
この議論が地元の文化に根ざしていないことに注目してください。
In another passage we recently studied in 1 Corinthians, when Paul was dealing with head coverings on women, I tried to show that the argument made for head coverings did seem to be based on cultural norms at the time, which no longer exist, although there are still principles regarding authority that would still be in effect today.
最近学んだコリントビトへの手紙1の別の箇所でパウロが女性の被り物に取り組んでいたとき、私はパウロが被り物を被ることを主張したのは今でも有効な権限に関する原則はありますが、もうすでに存在しない当時の文化的規範に基づいているように思われることを説明しようとしました。
But notice here that he ties whatever argument he's making back to two things: creationAnd the fall into sin.
しかしここで彼がどのような主張であれ天地創造と罪への堕落という二つの事柄に戻り結びつけていることに注目してください。
This is not about first century Roman culture, and it's also not simply a result of sin, since he ties it into creation and not just the fall.
これは一世紀のローマ文化の話ではありません。堕落だけではなく天地創造と結びつけているので単なる罪の結果でもありません。
Any argument that this is simply cultural must address this connection to creation, which I haven't read an argument yet that adequately does.
これが文化的なものであるという議論は天地創造と関連に言及しなければなりませんが、彼らはそれをしていません。
This isn't the only place where Paul ties gender roles to creation.
パウロが男女の役割分担を天地創造と結びつけているのはこの箇所だけではありません。
In Ephesians chapter 5, where Paul addresses gender roles in marriage, which is beyond the scope of this sermon. I'm not going to preach on that.He also connects to creation by quoting Genesis chapter 2, verse 24.
エペソ人の手紙5章では、結婚における男女の役割を取り上げていますが、この説教の範囲を超えています。また、創世記2章24節を引用して、天地創造と結びつけています。
And there he says in Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become
創世記2章24節、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである。
So both places in scripture where men are given some form of what I would say is limited authority, it is tied to creation and it is not tied to culture.
ですから男性に何らかの形で限定的な権威が与えられているのはどちらの箇所も天地創造に結びついたものであり文化に結びついたものではありません。
Whatever he is restricting in this passage, it is tied to creation order between men and women.
彼がこの箇所で制限しているものが何であれ男女間の創造の順序に結びついています。
So what is he saying in verse 12?
それでは彼は12節で何を言っているのでしょうか。
I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet.
私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。
Now on the surface, there's two prohibitions in this verse.But they are connected as essentially one prohibition.
この聖句には表面的には二つの禁止事項がありますが、本質的には一つにつながっています。
If you remember last week's sermon, we discussed from 1 Timothy chapter 3 verse 2 that an overseer or elder must be able to teach.
先週の説教を覚えていらっしゃるなら、第一テモテ三章二節から、監督や長老はよく教えることができるものでなければならないと話しました。
We also looked at Ephesians chapter 4, verses 11 through 12. This says, God gave the shepherds and teachers, those are pastors, to equip the saints for the work of the ministry.
また、エペソ人への手紙4章11節から12節には、神が牧師や教師たちをお立てになったのは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためです、と書かれています。
The authority that an elder exerts, a pastor exerts into the life of the church is primarily through the teaching ministry of God's word.
長老が教会生活に及ぼす権威は、主に神の御言葉を教える働きを通して発揮されます。
That's why Ephesians 4, and that's why I say according to Ephesians 4, that these two ideas, teach and exercise authority, that go together within the office of elder.
ですから、このエフェソの4章を通して、教えることと権威を行使すること、この2つの考え方が一緒になっているのです。
The keeping silence is focused on a, the way I understand this verse, it's focused on a very narrow restriction of exerting elder leadership through the preaching of God's word. So this would restrict women from serving in the office of elder or pastor.
沈黙を守ることは神の御言葉の説教を通して長老のリーダーシップを発揮するという非常に狭い制限に焦点を合わせているので、女性が長老または牧師の役職に就くことを制限することになります。
Now, last week I pointed out that there are no women addressed in the section on 1 Timothy 3 on elders. But next week I'm going to point out that when addressing deacons, women are directly addressed, presumably as deacons.
先週テモテ第一三章の長老に関する聖書箇所には女性が語りかけられていないことを指摘しましたが、来週の執事に関する箇所では女性が直接おそらく執事として語りかけられていることを指摘したいと思っています。
Now, this isn't perfect evidence against women elders, but taken in context with the rest of scripture, the Bible's clearThe evidence seems clear that the Bible is clear that the traditional view that the Bible prohibits women serving as elder, pastor, bishop, whatever term you use, is accurate. And because of that creation connection, it's still applicable today.
これは女性の長老を否定する完全な証拠ではありませんが、聖書の他の部分との文脈を考慮すると、聖書は女性が長老、牧師、司教として奉仕することを禁じているという伝統的な見方は正確であり、これは今日でも適用されるであろうことは明らかです。
Now we've recognized this prohibition in the wording in our Constitution and in the Baptist Faith and Message 2000, which is our statement of faith.
私たちはこの禁止事項を私たちの定款と私たちの信仰声明であるバプテスト信仰というメッセージ2000の文言で認めています。
But the reason that I wanted to start this message on the foundation of equality between men and women and the service of women in the church is due to the abuse of this complementary imposition.
しかし私がこのメッセージを男女の平等と教会における女性の奉仕という基盤から始めようと思った理由は、この補体論的立場が乱用されているからです。
A biblical complementarian position recognizes that there are different God-given roles for men and women, but that both are expected to be involved in ministry.
聖書的な補体論的立場は、男女には神から与えられた異なる役割があるが、どちらもミニストリーに携わることが期待されていることを認めるものです。
I would say it's not looking for restrictions past where the Bible is clear and that we would seek to have women involved in core aspects of the church's ministry just like we see happening in the New Testament。
聖書が明確にしていることを超える制限を求めているのではなく、 新約聖書にあるように教会のミニストリーには中核的な側面に女性が関わることを求めているのです。
Jen Wilkin, an author and Bible teacher, said it best in an article for the Gospel Coalition.
作家であり聖書 教師でもあるジェン・ウィルキンは福音連合に寄稿した記事の中で明快に語っています。
The challenge for any pastor would be to considerWhether he is crafting a church culture that permits women to serve or one that pursues women to serve. Because a culture of permission will not ensure complementarity functions as it should.
どの牧師にとっても女性の奉仕を許可する教会文化を作るのか、それとも女性の奉仕を追求する教会文化を作るのかを考えることは課題となります。なぜなら許可する文化では相互性が本来の機能を発揮できないからです。
YIBC needs men to serve, some in the office of elder, but YIBC needs women to serve just as much.
YIBC は男性の奉仕を必要としており、長老という役職に就くものも必要です。しかし同様に女性の奉仕もとても必要としています。
We need a culture where everyone, women and men, feel that their ministry is essential to the body of Christ.
女性も男性も誰もが自分の働きがキリストの体において必要不可欠であると感じる文化が必要なのです。
And ladies, we need more Deborahs, and we need more Priscillas.In the life of the church, because Jesus Christ has called each one of us to be in ministry.
私たちは教会生活においてより多くのデボラ、より多くのプリスキラを必要としています。なぜならば、イエス・キリストは私たち一人一人をミニストリーに召されているのですから。
None of us are called to just silently absorb what the church offers.
私たちは誰一人として教会がする提供するものを黙ってただ受け入れ吸収するように求められているわけではありません。
All of us, men and women, were created by God and redeemed through Jesus Christ to reflect equally the image of God to this world and within the church.
男性も女性も私たちは皆神の栄光の見姿をこの世と教会内に等しく反映するために神によって創造されイエス・キリストによって贖われました。
And so Genesis 1:27 says, So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them.
創世記1章27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された。
We do have different roles, but we all share one purpose in Christ.
私たちはそれぞれ違った役割を持っていますが、キリストにあって一つの目的を共有しています。
And it is that being in Christ defines who we are.
キリストにあることが私たちが誰であるかを明確にします。
It defines our purpose and it defines our calling to specific ministry.
それが私たちの目的を定め特定のミニストリーへの証明を明確にします。
Yes, we have different but complementary roles that God calls some of us to.
そうです。私たちの中には神にさまざまな補完的な役割のために召されている人たちがいます。
But you as a woman and we as men have a purpose in the church and a gospel to proclaim that will bring glory to our God as equal image bearers of his image.
しかし、女性であるあなた方にも、男性である私たちにも、教会においても、神の似姿の対等な担い手として、神に栄光を期す福音を述べ伝える目的があるのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you that, Father, you have made it clear where the authority of your word lies. And you've given us clear connections to even that go back before creation as to your intention and your purpose for your people. And Father, I pray that as we try through the power of your Holy Spirit to be the body of Christ that is aligned fully to your word, that you would help us to accept our role in it as equal ministers of God within the body of Christ, and to recognize that there are different roles within that equality. May you help us, Lord, to raise up not just new elders for YBC, but new women and men who are willing, no matter what a title is, to serve you within this body. To be able to lay aside our differences of men, women, Japanese, American, Chinese, whatever we come from, Father, and gather together as the body of Christ with one purpose and one mission. Because, Lord, we know that this world around us is lost in sin, and we have the message that they need to hear. Lord, let us not get distracted from that purpose. But, Father, make us into the body of Christ that you want us to be. Help each person to find their place to serve you within this body and know that they are a unique and an absolutely needed and necessary part of what you're doing here at YBC. Lord, may we glorify you in how we become the church and how we live out our calling as the church, both within this building and outside in the world around us. Lord, we love you and we praise you. May you continue to use us as your people in your church. We pray this in Christ's holy name. Amen.